南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の29ページの妙法比丘に、ご返事ですね。29ページの終わりのところね、12、16の年より32に至るまでですね。はい、一緒に読みますね。妙法比丘にご返事にのたまわく収集しようおば細かに習わずとも、所詮寛容を知る身とならばやと思いしゆえに随分に走り回り、12、16の年より32に至るまで24年が間、鎌倉京永山恩城寺高野天王寺等の国々寺々あららならい回り総来しおどに、一つの不思議あり、こと改めていろいろな宗派の細かい教理は修学しなくとも、大事なことは一切教の根本さえ体得できればと思い、清澄寺に登り出家剃髪した12歳、16歳の頃より初めて南無法蓮華経を唱えた32歳の頃まで、あちらこちらを遊学した。その20数年が間巡った箇所は鎌倉京都比叡山恩城寺高野山四天王寺などのほとんどであった。そうしているうちに一つの不思議なることを発見した。それは仏法は一味で、人は皆どの宗派でも成仏できると思い込んでいるが、間違って仏法を習えば法宝罪によって地獄に落ちるということである。10月のですね、12日と13日、12日のお題屋とですね、それから、13日の本仏日蓮大聖人様のお会式をですね、皆さん方のお力添えで、無事ですね、おごそかに報酬することができまして、今年は今までにないですね、コロナの影響で、まさかですね、参詣される全員がマスクをして、申し状を読まれる6人の方がマスクをして、お会式を迎えるとは誰も想像してなかったと思うんですけども、もうそういう時代になったんだなということを思いました。 で、13日の時にもですね、お話ししましたけど、まあ他のお寺はですね、急遽1ヶ月前ぐらいに、もう他のお寺に行く、お会式を取りやめようと、まあギリギリまで、2ヶ月ぐらい前までは、いつものようなお会式の開催をして、どこのお寺で誰が説法するかということをですね、相談してたんですけども、急遽各お寺でお会式をするということになって、でもう申し出をですね、どうやって6人読むかということをそこから用意するということはもうもちろんできませんし、それからもう信者さんに読ましていいのかどうなのかということまで、この考える住職もいたりしてですね、でまあ住職が立正安国論だけ読むとか、そこにいる弟子が日遊上人の、まあ住職が立正安国論、その弟子が日遊上人の申し状を読んで、でコロナだから時間短縮だとかいうようなことで、そのお意識をこの終えるような形を取られているところが多くこの見受けられたんですけども、うちの場合はずっとご信者さんにですね、ご法存で申し出を読んでもらうということをやってきましたので、その形をですね、きちっと踏まえてすることができまして、本当にまあありがたい、こんなコロナのことは何も誰も考えてなかったんですけど、まあこういう形でもこのやっていけるということで、本当にありがたいことだなというふうに思います。まあこの様子でいくと来年もこんな形でなるんだろうなというふうに思いますので、また一層ですね、皆さん方にも力添えをいただいて、きちっと襟を正してお会式を迎えていきたいというふうに思います。最初に読んだところの妙法比丘尼御遍辞のこの大聖人の御所ですね。大聖人様は12歳の時に清澄の寺に登りまして、昔はどこのお寺もそうですけども、最初から坊さんになるということじゃなくて、最初はその資質を見るために見習いという形でこのお寺に入るんですね。で、小僧と同じ格好をさせて、その基本的な勉強というものをですね、その時代は学校がありませんから、まず基礎になるところのこの読み書きそろばん、読み書き計算ですね、そういうことから経文の読み方であるとか、そのお寺のですね、教え教義の勉強であるとか、またお寺のですね、この掃除、洗濯、炊事、そういうものですね、それを全部こなしてですね、そして本人がその坊さんとしてやっていきますというその心構えができるか、いやもう私は勘弁してくださいというふうにして、その基本的な教育だけを受けて、それでそこからやめていくかというような、 また師匠の方もですね、これは坊さんとして、この資質があるなと、これは坊さんとしてはちょっと無理じゃないかなというふうに考えて、師匠の方も受け入れるか受け入れないかということをですね、その定める期間というものをですね、この設けるわけですね。ですから大聖人様は12歳でこの清澄の寺に入るんですけれども、正式にお坊さんとして出家したのは16歳の時、つまり4年間この見習いのこの生活をですね、この清澄の寺でこのされたということなんですね。だけど日蓮大聖人様はいつも誕生会とか立教改修会の時に皆さん方にここでお話をするようにですね、大聖人様の両親は朝廷側の役目を持った人間であったために、鎌倉幕府の武士の政権というものがこの世の中を治めていくようになった時に、この公職追放というか、この職を失ってですね、そしてこの老老の身にこのなってしまうんですね。ですから老老の身っていうことは、とりあえず毎日食べて生きていかなきゃいけないわけですので、まず食べることに事欠かないためにはどうするかということで、そのにわか漁師としてこの生活をこの立てていくということになるわけですよね。自分が取ってそれを食べるということで、そのひもじさから逃れられるということと、たくさん取れた時には近隣に売って、そしてその商いでこの生活をするということですから、もう貧しさと背中合わせでこの生活していかなければならないということなんですね。で、そういう生活が武士の政権にとって変わった時に、この両親の生活がもう全く手のひらを返したように、その変わっていくわけですよね。そういうその世の中の変化、悲哀、そういうものをですね、その経験した両親は、世の中がどんなに変わっても権力や武力やそういうもので左右されない、その真実のこの法というもの、真実の生き方というものを、この一人っ子のこの長男のこの日蓮大聖人にこの見出してもらいたいというふうに考えて、そしてそのためには教養の一番中心になるのはその仏教のこの僧侶だということで、何宗のとかいうことは両親はそのまだわからないというか考えてなかったんですね。とりあえずその坊さんになって、その真実の法というものを追求してもらいたいというふうに考えて、この出家の道を選んだと。大聖人もその両親のその意を組んで、自分も両親の思いと同じだという気持ちでこの出家の道をこの選んだわけですね。ですから4年間ただぼーっとですね、その見習いをしてたわけじゃなくて、もう完全に正式に坊さんにはなってなくても、もう完全にその僧侶としてのこの自覚を持って、その毎日の生活というものを送ってこのいたわけですね。ですからその4年間の中で、この清澄の寺ではこれはまともな僧侶としての修行や勉強はできないというふうにその判断をして、出家してすぐにこの本もない、 また教えてくれる先生もいない、そういうお寺にいても自分は僧侶としてこの成長することができないというふうに判断をして、そしてすぐさままず鎌倉にこの出て、そしてその教えというものを、仏教の教えというものを深く学びたいというふうに考えて、その鎌倉にこの出たわけですね。鎌倉はもちろん鎌倉幕府が真言禅宗念仏宗の寺々を鎌倉幕府の力によってこの建てて、そしてこの日本の中枢のこのお寺がこの鎌倉に集中していたということなんですね。ですからそこをこの渡り歩いて、大聖人の時代にはそのそうやって言ったかどうか、セリフはどうか分かりませんけど、お寺の玄関に立って頼もうと言って、どこどこの誰々だと、ここで修行させてもらいたいというふうに言えばどうぞと言って、ちゃんと食事も寝るところも提供してくれて、そして、そのお寺の教え、修行というものをこの一緒にするということがこのできたわけなんですね。ですから大聖人はそうやって、訪れていってはそれぞれの宗派のこの勉強を して、行ったということなんですね。それから一旦清澄の寺に帰って、今度は京都、大阪、ここに書いてある御成寺、奈良、比叡山、大阪の四天王寺ですね、一番長くいたのは比叡山の余川というところで、余川が比叡山には真言宗を中心にした比叡山、禅宗を中心にした比叡山、法華経を中心にした比叡山というふうに、そのそれぞれ派閥っていうかが分かれていまして、そして、全部を経験した上で大聖人様は法華経を中心にした余川を選んで、そこで、この比叡山での修行というものをするわけなんですね。いろんな真言宗のお寺も、禅宗のお寺も、念仏のお寺も、大聖人は身をもって経験をして、そして学んで、その宗派の修行もして、そしてその上でこの大聖人様はこの法華経の教えが一切諸情平等成仏を説いたところの唯一の教えだということをこの見出すわけなんですね。見出すですね。だから最初からですね、あれはダメだ、これはダメだというふうにその言ったりやったりしてるんじゃなくて、身をもって経験をした上でこの法華経の教えが唯一一切諸情平等成仏の教えだということにこの到達したということなんですね。それでここにこの書いてあるところの一つの不思議ありというの、この一つの不思議ありということが、要するにこの大聖人様は12歳で出家した時から両親の思いもあって何者にも左右されない真実の法というものを知りたい、そして仏教は、仏教の根本の目的は一切諸情平等成仏、これが仏教の目的であり究極の目標なんだと、その教えというものがどの経典に書いてあるのか、どの宗派が一番そのことを明らかにしてるのかと、それを何としても知りたいと というふうにこの大聖人様はその考えたわけなんですね。12歳だから何にも知らないです。何にも知らないけれども目標はこれだなということなんです。目標はこれだなとですね。だからなんかこうあれですよね、あの子供がね、ちょっと小賢しい子供がね、東大に行きたいとか、その金持ちになりたいとか、なんか夢なのか現なんかその欲望なのかなんか分かんないことをこの言うことがありますけれども、たまにこうこのテレビなんか見てるとね、そのお医者さんになって自分の親とか兄弟がその病気で亡くなったからお医者さんになって病気の人を救ってあげたいと、だから僕はその一生懸命その努力するんですとかいうその子供を見ると、そのいい学校行っていい会社に入って金持ちになりたいと、いい車に乗っていい家に住みたいとかいうふうに言ってる人間よりもずっとその心がまともだなというふうに思うんですよね。だから子供だから何の知識も実力も何もないんですよ。何もないんだけれども、だけどもその子供が持っている目標というものが金持ちになりたいというのと、人を救えるような人間になりたいというその目標を持っている子供ではどっちが上等かといったら、やっぱりその同じ困難であっても人を救うための生き方をしたいというふうに思っている子供の方がそのずっとそのまともだということになりますよね。だから大聖人様はそのこの鎌倉時代のその坊さんの一番の出世はその権力者の鎌倉幕府の政治アドバイザーになるというのがその一番の坊さんの出世だったわけですね。だけど大聖人はそんなことは何にもその眼中にないと、真実の法を知りたい、一切衆生平等成仏の仏教の本来の目的っていうものが叶う教えというものがどこにあるのかということが知りたいと、何の知識も学問もないその子供だった大聖人様がその目標だけはきちっと持たれていたということなんですね。で学問がついて、そして修行というものが伴ってきても、その大聖人様の願いは全くぶれないで、そのまんまこの亡くなるまでこの一切衆生平等成仏の法というものがいかなるもんなのかということをその求めるためのこの人生だったということなんですね。求めて悟って、そして一切の衆生にこの一切衆生平等成仏の法というものを伝えるということがその大聖人様のそのまっすぐに貫かれたその思いだったと。これが要するにこの一つのこの不思議ありということなんですね。そうやって考えたら私たちもね、そのみんな大聖人ほどの学問も修行もその信仰の思いもそのないんですけど、だけど私たちも大聖人と同じ目標を持って生きるということはできるわけですよね。それを持たなきゃいけないですよね。それを持った信心をしなきゃいけないと。それが信仰者のもう絶対的なその資格だということになりますよね。それをね、この 大切にしていってもらいたい。一つの不思議を信仰者みんなが持ってもらいたいということを思うんですね。大聖人だからできたんだじゃなくて、目標は大聖人と同じでなきゃいけないということなんですよね。それでね、このね、発見というかね、その気づいたんですよ。そのね、信者さんにね、信者さんに申し状をこの読んでもらう。で、信者さんの申し状の練習を聞いてる間にね、この6人のね、その申し状の中でね、3人だけね、その三大秘宝に触れている申し状があるんです。で、それはね、日目聖人と、それから日行聖人と日遊聖人ですね。私もね、あのお意識の時にね、ちょっと緊張しちゃってね、間違えちゃったんですよね。立正安国論読んでてね、読み返さなきゃいけない時があったんですよ。で、その前の、宇都宮さんもね、ちょっと緊張のあまりね、練習の時にスーッとこう読んでたんですけど、宇都宮さんだいぶ緊張してるなって思ってたらね、自分もね、緊張してたんですね。自分も緊張して、自分もあれやと思って、間違っちゃったなと思って、でまた繰り返し読んだんですけどね、本当に練習と本番は違うなと思って改めて、感じたんですけど、信者さんのね、この申し状の練習とこうずっとこの接していましてね、それでね、日目聖人はね、本尊、階段、大目、というふうにこの書かれてるんですね。それからね、日行聖人はね、妙法蓮華経の五字、つまり題目ですね、妙法蓮華経の五字、それから大曼荼羅、大曼荼羅という表現ですね、大曼荼羅、大曼荼羅ということは本尊ですよね。大目、本尊、それから階段っていう順番なんです。で、日遊聖人も日目聖人と同じ本尊、階段、大目、っていう順番なんです。日行聖人だけ違うんですね。日行聖人だけ。これはなんで違うんだろうなと。なんで三大秘宝って言いながら、この読み方というか、その順番がこれ違って出てくるのかなと。どういう理由があるのかなというふうに思ったら、日行聖人のこの三大秘宝が出てくる前の、その言葉がですね、教主釈尊より目の当たり他方達中の付属を受け、法華本門の寛容、妙法蓮華経並びに本門の大曼荼羅と階段と今の時広むべき時刻なり、というその言葉がこの前のところについてるわけなんですね。つまり、 上行菩薩がお釈迦さんから結腸付属を受けた南妙法蓮華経の題目、妙法蓮華経の題目ですね。これは姿のない心の中で悟られたところの題目ということですよね。題目で、こっちのこの日目聖人の本尊階段題目っていうのは、日蓮大聖人様がもう本尊を表した段階の本尊階段題目っていう、本尊があって、その本尊を安置する階段があって、そこでお題目を唱えるということが大事だっていうことの、この大聖人以後のこの三大秘宝ということなんですね。これは大聖人様が悟られる前のこの三大秘宝というその違いがあるわけなんですね。で、日遊聖人もこの日目聖人と同じように、大聖人様亡き後の本尊階段題目というこの三大秘宝ということなんですね。そうやって考えると、前も皆さん方にお話ししたんですけど、大聖人様がこの三大秘宝というものをその心の中に教えとして定める以前の順番は、この大聖人様が魂に悟られたところの目に見えないこの妙法蓮華経の題目、つまり法ですよね、題目、それを本尊に表して、それを安置した場所が階段と、つまり題目、本尊、階段という順番でこの大聖人様は三大秘宝をこの受け止められたということなんですね。で、これを日行聖人は表現していると。そして本尊が明らかになった後は、本尊階段題目っていう、そういうその形にこの移っていくということなんですね。だから今日命日のこの日観聖人は、題目に信行ありというふうに、信ずる題目と唱えて行ずる題目、題目には2種類あるんだというふうに言うんですけども、それは信ずる題目も行ずる題目もこの本尊があっての題目っていう考え方ですよね。だから上行菩薩がお釈迦さんから受け止めた、結腸付属して受け止めた妙法蓮華経の題目と、日観聖人が信行、題目に信行ありっていうふうに、信ずる題目と行ずる題目がありっていうふうに言ったこの妙法蓮華経の題目とは違う意味の題目だということになるわけですね。だからこの日行聖人の示された順番の次に、この日目聖人の示された順番が来ると。まず題目、法、本尊、階段ということですね。そういう順番で大聖人様は三大表を受け止められた。で、大聖人様亡き後の我々は今度は本尊を中心にして、本尊、階段、題目という三大表のその手順になっていくということなんですね。だけど今この本尊、階段、題目だけがこの中心のようになって、本尊、階段、この二つの階段本尊ということが全部中心みたいになってしまってるんですね。だから題目よりも本尊、階段の本尊の方が大事だというようなこの状態になってしまってる。法があって、本尊があって、それを安置する階段があるという当たり前の順番がその狂ってしまっているということなんですね。 いやー、それはね本当にね、今年この皆さん方の申し上の練習に練習を聞いてて初めて気づきました。なぜその申し状を書かれた歴代のそのこの日目商人、日行商人、日遊商人でなぜ順番が違うのか、その意味は何なのかということをですね、何十年も読んでその来ているのに初めてこの申し状に教えてもらったというか、申し状を改めて読んで、あ、そういうそのことなんだということをですね、その気づくことがこのできてありがたかったなというふうに思ったんですね。それからね、この21日にね、毎月1回アメリカのアメリカとかイタリアの人とか、フランスの人とかいう人とスカイプミーティングって、インターネットで、一緒に懇議をして、その後に質疑応答するんですけど、その時その質問をね、前もってね、今月はこういう質問ですということを送って、その来てくれて、通訳の人が日本語に直して送ってきてくれて、でそれをテキストにしてその答えるんですね。で それでね、こういう今回質問が来たんです。それでその質問を聞いてね、あら、うちの信者さんにちゃんとそういうことを今まで話してこなかったなと思って、改めてね、そのことに気づいてね、それで、まあ、今日お参りの人少ないですけども、これ早めに、皆さん方に話しておいた方がいいなと思って、話すんですけど、その質問はね、ご本尊を祀っているときは仏壇と同じようにご本尊を掃除すべきでしょうか。ご本尊を掃除するための特別な手順はありますかという質問なんですね。で、ご本尊は直接掃除はしません。一番大切なことは常に部屋をきれいにして仏壇をきれいにして、ご本尊様に埃が及ばないようにすること、それが一番この大事なことです。部屋が埃っぽかったらご本尊様も当然埃っぽくこのなっていきますから、どんだけ仏壇を掃除しても部屋がきれいでなかったらすぐその仏壇が埃まみれになってしまうということですので、まず部屋をその清潔に保つという努力をしてもらいたいと。で、まあ1年に一度、その部屋の状況によれば2度でも3度でもいいんですけども、自分が決めた日でいいですから、もしご本尊様の表面に目に見えるような埃がついていたりすればですね、外国の場合は和紙っていうのがないもんで、半紙とかそういうものがないもんで、日本の場合は半紙とか和紙とか柔らかい和紙とかいうもの、外国の場合はこのきちっと乾いた新しい、ガーゼで、軽くなぜて、この落としてくださいと。で、必ずこの、上から下にこの一回こうやったら面を変えてその上から下へ 上から下へっていうふうにそのケーブル服みたいにゴソゴソゴソゴソってこの回すんじゃなくて一方向にずっとこのなぜてですね、そしてそのほこりを落としてもらいたい。で、掛け軸の棒の上とかそういうところにほこりが積もっていたら、お湯に浸したガーゼを、これは和紙はできませんから、お湯に浸したガーゼを固く絞って、水滴が落ちないほど固く絞って、それで、拭いて、落としてくださいと。必ずそのきれいにするための始まりのところ 始めのところで、お題目を参照して、終わって、お題目を参照すると。それで、今度はご本尊以外のこの仏壇の中ですね、仏壇の中も線香とかろうそくのすすとかヤニとかそういうものがつきますの でこれは小さなガーゼでもいいですけども、きれいな使ってないタオルとかそういうものをこの お湯で、新しいタオルだったら全部最初の糊を落としてですね、それで固く絞って、それで、その何て言うんですか、すすとかそういうその仏壇の中のこの板についているところのそういうアクをその拭いて落としてもらうと。で、拭いて汚れがびっちりついたら面を変えて面を変えて、それでそのきれいにしていくということですね。それをそれはやっぱり一年に何回かこのしなきゃいけないというふうに思うんですね。ここのこの御宝殿のこの板壁もですね、一年に1回か2回かこのするんですけど、こんだけ広くてもものすごい線香やろうそくのすすやヤニがその新しいタオルを固く絞ってやると結構びっちりついてますからね。だからこのこう小さな箱型のこの仏壇であればなおのことその汚れが汚れてないように見えて汚れがついてるんじゃないかというふうに思うんですよね。ですからそれはこの気をつけてやってもらいたい。で、掛け軸の横のところの上にもほこりがたまるんですけども、掛け軸のこの裏にしたところのこの丸い棒にそのご本尊の紙がこうやってなってるんですけど、この丸い棒のこの前の裾のところですよね、から後ろに隠れてるこの裾のところにもそのほこりがどうしても溜まってしまいますので、そこもそのガーゼか和紙でこのちょっとこうしごいて、それでそのほこりを落とすようにしてもらいたいというふうに思うんですよね。まあご本尊様だから触らないように触らないようにっていうことで、こうやって普段お参りしている人のところの家でそういうことはありませんけども、たまにお参りするとですね、もう触れちゃいけないから触れちゃいけないからって言いながらご本尊様が埃だらけになっているという、そのなんていうんですかね、神棚が埃まみれになってるみたいな、触れちゃいけない触れちゃいけないって尊敬してるのか尊敬してないのか分かんないような、そういうふうにそのご本尊様を 扱っている人がいるんですけれども、ご本尊様を大切にするということは、ご本尊様をはじめ、仏壇をこの清潔に、この保つということですので、それは大事に、この考えてもらいたいというふうに思うんですね。